宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道。この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。ラブ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。お相手の小柳ゆうきです。毎月第1、第2土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道。九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話を毎回ゲストをお招きし伺います。今朝は朝倉市商工観光課課長熊部俊明さんをお迎えしお話を伺います。熊部さん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
そして今日は1月1日元日です。
はい、
明けましてお
めでとうございます。
ねえ、こんな日にこうやってお話を伺えるなんて、はい、いい年にしたいですね。
そうですね、
はい、熊部さんは朝倉市商工観光課でお仕事をされていますけれども、どのようなこうお仕事をされてるんですか普段は。
朝倉の、PR っていうことに、まあ、力を入れてですね、情報の発信だとか、はい、あとここ何年かちょっとできてないんですけども、朝倉で市民祭りみたいなことをやったりとかですね、そういったイベントの方をやったりとか、そういうこともやっております。
はい、はい、熊部さんにお伺いしたいのが、まず朝倉市の位置や地勢なんですけれども、どういったところなんでしょうか。
朝倉市はですね、福岡県のまあ大体真ん中ぐらいと思っていただいていいんですけども、はい、すぐ東側ですね、大分県日田市と接している、まあ、県境の、場所になります。福岡からそうですね、車で、まあ、1時間程度で来れる距離でですね、歴史と自然が豊かな場所ですね。一年中こうフルーツが取れてですね、今の時期だとちょうどもうイチゴがですね、出てるような状況ですね。
は
い、まあ、この冬の時期であれば、原鶴温泉っていう、はい、福岡で一番お湯が出てる、ね、温泉街がありますので、そういったとこもおいでいただければというふうに思います。
そんな朝倉市には、実はお正月、まあ、お正月の楽しみといえば、私も小柳も個人的にはお雑煮も大好きで、実は朝倉に伝わるちょっと変わったお雑煮があるそうなんですが、
簡単に言ってしまうと、
はい、
茶碗蒸しにお雑煮が入ってるだけなんですけども。
茶碗蒸しに、
はい、そう、お雑煮って書いてもらったら分かるんですけど、
はい、
まあ、雑に煮ると、
はいはいはいはい、
煮るって書いてあるんですね、煮てないんですね、蒸してると、そもそも概念が違ってるよというようなお雑煮があると。
あらら、博多だったら、
博多でしたらそのブリとかですね、はいはい、あごだしでブリでカツオナが入ってとかっていうのが、はい、その福岡のあたりでよく食べられている
汁物ですよね。
そうですね、基本的にお雑煮汁物が多いと思うんですけども、朝倉の、まあ、一部ではですね、卵でこう溶いたのを蒸して食べてるという地域があるんですね。
そういう地域があるんですか、朝倉地域ということ、はい、どのくらいの方たちが召し上がってるんですか。
そうですね、朝倉市内で、まあ、統計を取ってみると、大体、まあ、1割から1割ちょっと超えるぐらい、朝倉地域全部が食べているということではないんですけども、
想像がどれぐらいのこう大きさの、どんなお椀に入ってるんでしょうか。
普通茶碗蒸しだとこう専用の器があって、
ちょっと小さい感じですよね、
はい、それが朝倉の方だと、まあ、丼サイズで食べます。
はい、具材はどんなものが
具材がですね、まあ、だしはですね、昆布だったり椎茸だったりっていうので取るんですけども、
はい、
そうですね、イメージとしてはガメ煮とかこうああいう具材と同じような感じで、
人参
里芋だったり人参だったり、はい、レンコンだったりとか、ごぼうですね、そういったものが入ってると。
お餅は、
お餅ももちろん、
は
い、餅が入らないと雑煮にならないですね。で、餅のがですね、器にこうペタッとひっつかないように、
はい、
お餅の下にこう大根を入れたり、で大根の上にこう餅乗せてっていうような工夫もされてるっていうふうに聞いてます。
大根、
そう、大根を器のこう下の方を敷いて、その上にお餅が乗るようにっていうことですね。
じゃあ丼ぐらいの大きさのもので、
はい、
蓋を開けると大きな茶碗蒸しが
出てくるとですね。
味はでも昆布だし、椎茸だしということなので、
まあ、味自体はまあ普通の茶碗蒸しと同じような味を想像していただければいいのかなと思いますけど、
ですが具材がたくさん入っているので歯ごたえがありますよね。
そうですね、はい、まあ、いっぱいで大体お腹いっぱいになるとは思うんですけども。
確かに、はい、大変ですね作るの。
そうですね、ですからお餅をこう、まあ、3つも4つも食べたいっていう時は、
はい、
先に作る前にこうですね、あの注文っていうか頼んでおかないと、
はい、
いきなりこうおかわりとか言っても、おかわりで次出てくる時また十何分か蒸す時間がかかりますんで。
確かに、はい、そうですか、
はい、ですからご家庭の主婦とかは、
はい、
まあ、正月本当大変ですよね。
うーん、
一人一人に丼1つずつ簡単に継ぎ分けるっていうわけにいかないもんですから、
はいはいはい、
もうおかわりするなよっていうような気持ちで先にお餅何個だっていうのに聞いて作るっていうふうに聞いてますけども、なんでこんなに手のかかる雑煮がこの地域にあるんだということでですね。
熊部さん初めてその蒸し雑煮のことを知った時は、もともとご出身は、
私あの出身熊本なんですね。
そうですよね、
は
い、で朝倉に来られて、
朝倉に来て、で、はい、私ちょっとあの今の観光に来る前は文化財の担当をしてまして、
はい、
発掘調査とかこうしてたんですね、
はい、
そうすると発掘に来ていただける、方々が、まあ、割とこう年配の女性の方ですね、主婦の方が多かったんで、正月の話になった時に、いやうちにはこういうお雑煮があるとかって聞いてびっくりしましてですね、そう本当に何をやってるんだっていうことでですね、で主婦の方から話聞くもんですから、ものすごい正月大変だ大変だっていう話ばっかり聞いて
本当ですよね、
珍しいというよりも大変だなっていうふうに最初思った、
最初の印象はそう思われたんですね。そうですね、
はい、
でそこからこう分布などを調べていかれたと伺いました。
そうですね、
はい、
で観光協会の方と一緒にこう何か朝倉でこう行ったらこれを食べて帰ろうというものを作りたいというふうに話をしてて、まあ、
はい、
私もそのたまたま観光協会の方もあの熊本出身で地元の人間じゃなかったんですね。ですからこの蒸し雑煮っていうのがあの非常に珍しいと思って、
はい、
じゃあこれどうかしようという時に、ただでもどこでこう食べられてるかって分かんないよねっていう話 で、うんうんうん、で例えばどっかのこうコンサルとかに委託して調べてもらうとかっていうとものすごくお金かかるんで、どうしようかと言った時に、そうだと学校の宿題にしちゃえと。
小学校ですか。
そう、小学校の夏休みちょうどあの売り出そうと思ってたのは、まあ、雑煮ですから冬その前段で調査をするということで夏休みの宿題にしたんですね、
はい、
そうすると子どもたちが夏休み例えばおじいちゃんおばあちゃんの家に行って、うん、で
話を聞きますね、ま
あ、
そ
うおじいちゃんおばあちゃんとの話をする会話のきっかけにもなるなと、
はい、
いいこと思いつきましたね自画自賛ですけども、
はい、
ですね、そういうことで自分ちはその雑煮は何を食べてるんだとですね、いうことでこう調査をしまして、これがあの朝倉市内だけではなくてお隣の筑前町とか東峰村とかの学校にも同じように調査をして、全体としてなんとなくやっぱり1割程度のその一つの地域の中ででもですね食べてると。で特段こうどこだけが一つの集落がそれだけ食べてるとかっていうようなことではなくて、もう点でバラバラの状態で食べられてるっていうのが分かってきたんですね。
そういった分布以外にも何かこう分かってきたことってお子さんたちの声からありましたか。
ね、ちょっと悲しい実態でですね、はい、実は核家族化が進んでたりすると、
は
い、正月にお雑煮を食べてないっていう家庭もあったというようなこう結果も出てきたりして
ですね、あるかもしれないですね。おじいちゃまおばあちゃまからやっぱり教えていただくお雑煮で、
そうですね、ということでですね、これはちょっと雑煮を広めていって、
はい、
正月やっぱり雑煮っていう文化があるんだというのをこう子どもたちにも知ってもらいたいなということで、蒸し雑煮以外にもこうお雑煮っていう文化自体をどうか守らないといけないんじゃないかなっていう思いにもちょっと駆られたところでしたね。
そうですね、なんかインターネットで検索してレシピは出てくる世の中ですが、はい、やはりそのレシピを見て 出てくる味わえるものではないです ね、
そうですね、
家族家って、お家につながるお雑煮の出汁の味だったり、はいはい、ね、一つとってもそういうことですよね。なんとかこう伝えていきたい、
ね、
守って大切につないでいきたい、
はい、
という思いを久保部さんは、まあ、皆様と持っていらっしゃって、はい、で実際にじゃあどのような活動をどのようなつなげ方をされているのかというのを曲を挟んで、
はい、
はい、伺ってまいります。
この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしています。宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道、
宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道、九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています。今朝は朝倉市商工観光課課長熊部俊明さんから朝倉市の蒸し掃除についてお話を伺っています。熊部さん、あのもともと熊本出身の熊部さんが朝倉市で文化財の調査などをされている時に地元の方から教えてもらった蒸し掃除という存在、はい、でその存在を小学校の宿題、夏休みの宿題としてどのくらいの方たちがその蒸し掃除を召し上がっているのかなど分布を調べ、はい、そして蒸し掃除だけでなくそのお雑煮というものをこれからも伝えていきたいというお話を先ほど伺いました。で実際にその小学校の皆さんに伺った時に分布だけじゃなくそういったお雑煮が伝わってないところもあるみたいな以外にもどうやって作られたのか、うんうん、こう成り立ち、
そうですね、
はい、はい、なんですけれどもその辺も分かってきたんでしょうか。
具体的な記録っていうのはなかったんですけども、はい、その食べられてる地域をこうよく見ていくと秋月とかですね、
はい、
市内に水木っていうところがあるんですけども、うん、あの江戸時代にお侍さんが多く住んでた地域に多く残ってるというのが分かってきたんですね、
はい、
で茶碗蒸し自体がじゃあどっから来たかっていうと多分中国から、まあ、長崎を通じて日本に入ってきたんじゃないかなというふうに言われてまして、
はい、
でそれから考えるとそうだ秋月は江戸時代に長崎に行く機会があったなと、福岡藩と佐賀藩があの長崎で交代で1年おき交代で、うん、あのオランダ船が来たりとか中国から船が来た時の警備っていうのをやってたんですね、
はい、
その時にちょうど江戸時代の中頃になると福岡藩のお殿様が非常に若かったもんですから秋月藩が代わりに長崎に行って警備をするという時があったんですね、
はい、
でその時の、記録とかを見るとそのお殿様があの中国人の屋敷に呼ばれてあの接待を受けているという記録があったんですね、
はい、
あ多分そこで茶蒸しなりの料理卵の料理にこう触れたんじゃないかなと、
うーん
これは美味しいぞと
お
です、ね、
はい、
でぜひ地元にも持って帰って食べたいと、
うーん
ただ当時卵っていうのはまだ貴重品でしたの で、
そうですよ、ね、はい、
じゃあ一年のうちでご馳走が食べられる時期っていつだろうと正月じゃないかなとですね。そしたら今までそのすましの雑煮だったのをちょっと卵入れてみようかと、
はい、
入れただけじゃ美味しくないかもしれないんでこう蒸してみようということで生まれたんじゃないかなというふうに私が思ってると。
うん
記録はないんですけどね、
はい、
もう言ったもん勝ちっていうことがありますんでラジオで言うことではありませんでした、ね、
でも自然な流れ、
そうですね、
ということですよね、
ごちそう食べたいっていつって思ったらですね、
お
正月江戸時代でごちそう食べられるって言ったら、はいはいはい、まあ正月ぐらいでしょうと、
うん新しい一年を迎える、
でそこで一番のごちそうで卵を使った料理、こうそんなに不自然じゃないなと思ってですね、
う
ということでそこからスタートして広がっていったんじゃないかなというふうに思っています。
まだこの調査って続けてらっしゃるんですか。
そうですね、ただ、はい、なかなかやっぱ記録としては出てこないですね、はい、私もずっとあの休みの日とか古文書をずっと読んでるんですけども、はいはいはい、なかなか出てこないですね、
またここから紐解いていかれる日がやってくるかもしれませんね、
まあ、できれば違う記録は見つかってほしくないなと思ってるんです、はい
本当ですね
違う記録出てほしくないなと思いながらですね、
はい、そんな中ですね、はい、海外にもこの虫ゾーニを伝えに行かれたんですよね、は
い、そうです。これが平成、28年からこのプロジェクトというかですね、虫ゾーニを広めようっていう動きを始めたんですけども、はい、29年ちょうど朝倉市が大きな水害を受けた年なんですけど、 その時はちょうどその災害の前からですね、
はい、
台湾の方でこの虫ゾーニを PR しようということで考えてたんですね、
はい、
で東京の方にお雑煮を研究されてる粕谷さんという方いらっしゃって、
はい、
そちらとこう連携しながら、うん、台湾の方でワークショップして、虫雑煮を広めようと。ただ、うん、虫雑煮だけ台湾に持って行ってもちょっと日本の中の一ちっちゃな田舎の雑煮っていうんでなかなかこうインパクトがないということで、うん、はい、日本のお雑煮をまず紹介しようということで、食べ比べを向こうでしてみようと。
ほー。
で例えば東京のお雑煮と、はい、京都のお雑煮と、はい、でうちの朝倉のお雑煮、
はい、
この3つを食べ比べてもらってその出汁の文化だったりとかですね、うんうん、お雑煮の文化っていうのをちょっとみんなに伝えていけたらということで取り掛かったところだったんですね。ところがちょうど、水害があって、はい、水害の直後、水害がで7月の初め頃だったんですね、はい、で7月の末ぐらいにその企画をしてたんです。
うーん、
これ行こうかどうしようか非常に悩んだんですけども、
そう
ですね、まあ、今この時期がそれこそ朝倉っていう名前が海外にも売れてる時だと、
はい、
これまあピンチをチャンスに変えるきっかけでもあるかなということで行きました、
はい、
行きましたはよかったんですけども、
はい、
行く時にですね私が出国できなかったんです。パスポートの残りの期間
です、ね、はい、あ、はははは、
私2ヶ月ぐらいあれは大丈夫じゃないかなと思ってよく調べてなかったんですよ、
はい、
で残ってたのは2ヶ月と2週間ぐらい、
はい、
大丈夫だろうと思って空港に行ったら、いやいや台湾3ヶ月いりますって言われて、チケットまで買ってたのに搭乗口の後の荷物預けるところでいやダメですよって言われて、ってどうしようと思ってですね、
はい、どうされたんですか。
でその足で領事館のとこ行って、
はい、
緊急にビザを出してもらってで次の日の便で台湾に行ったと。
わ、よかったですね
いやあれはびっくりしましたね、
はあ、そんなことってあるんですね。
まあ、いろんなその台湾に行った時ハプニングがあるんですけど、はい、5日間ぐらい行ってて、
まあ、
2日間イベントやろうと、
はい、
1日目がまあ出汁の味をちょっと比べてみよう、
はい、
で2日目が、実際に雑煮を食べてもらって味比べしようっていうような予定ですね。やってたのがその5日間のうちに台風が2回来まして、
うーん
1日目は2回やる予定だったのを1回に変更して、
はい、
で2日目はまた台風が来たんで延期して次の日に変更してやる
って。でも次の日できたんですね。
たまたま予備日で1日空けてたんですね。ただその日が、まあ、結局ようやくですね、まあ、予備があったんでできたんですけども、
はい、
で台湾の方ものすごく喜んでいただいてですね、で雑煮の味比べでも、まあ、朝倉の茶蒸しが一番おいしいというふうに言っていただいて、
はい、ね、
で後々その台湾の方が実際に朝倉来られて、
はい、
台湾から来ましたって言って虫雑煮に注文されていったっていう話も聞いてます。
わー、ちゃんとつながって、ね、気持ちがつながって、
っ
嬉しいですね。ハプニングがありましたが、アクシデントもありましたが、
アクシデント続きでですね、
でもそれを乗り越え、
どうなることやらと思いながら、
うーん、わー、でもそこで台湾の方がいつか朝倉に行って思ってくださってる方も、
ね、
はいはい、きっといらっしゃいますし、つながったんですね。
そうですね、
雑煮研究家の粕谷浩子さん、
はい、
という方もその台湾に一緒に行かれたんですね。
そうそう、はい、その時一緒に行って
雑煮を研究されてる方なんですか。
そうですね、全国の雑煮をずっと調べててですね、はい、でそれこそ NHK からオファーがあったりとかいろいろあってるみたいでですね、
粕谷さんも驚かれたんじゃないですか、朝倉のお雑煮を。
そうですね、ちょうど、はい、自分たちが始めようとしてた時に、
うん、
まあ、ダメ元でちょっと連絡取ってみたんですよ、
はい、
ちょうど偶然かですね、その粕谷さんの方も朝倉のこの虫雑煮っていうのにちょうど今注目してて、まあ、試作品でも作ってみようかというようなタイミングだったんですね。
運命ですね。
であっという間にこうですね、じゃあ そのレトルトの商品も作ろうかとかっていう話もトントンとこう進んでいってですね、
はいはいはい、
当初はまだこう2年先3年先にやっとそういう商品ができるかなっていう計画だったのが、
はい、
もう最初の年からもうそういった商品ができてということですね。本当にうまくいったところですね。
お雑煮をマーケットに、
そうですね、
というスローガンも抱えて、はい、九州お雑煮サミットを、
そうですね、
開催されました、はい、
2年前になります、はい、2020年の12月ですけども、その九州だとまだその朝倉のお雑煮をこう広めてるぐらいだったんですが、はいはい、例えば島原の方に具雑煮っていうのがあるんですね、
はいはいはい、
それも島原の方行くと各お店でも出されてて一年中食べられてる、この朝倉市にとっては非常にこう大先輩になるような地域があると、
はい、
いうとこなんで、そういったとこともこう連携しながら九州でいろんなお雑煮があるのをまた これもちょっと発掘していこうという話になりまして、
はい、
であと、まあ、私の出身の方でもあるんですけど熊本県の山鹿っていうところがあるんですけど、
はいはいはい、
そこはですね納豆雑煮と言いまして、普通の、まあ 普通が何かって言われると困るんですけど、まあ、お雑煮があって、
はい、
別のお皿に納豆を用意してる。で、その納豆をそのお雑煮の中に入れる時もあれば、
はい、
お餅だけを出してその納豆と絡めて食べるという のもあると、
はい、
ということで、まあ、納豆雑煮というふうに名前つけてるんですけども、そういった変わったお雑煮があると。でも山鹿の人に聞くと、
はい、
いやいや普通ですよっていう、ご家庭のお雑煮何って聞かれたら、いや皆さん普通ですよって答えるんじゃないかなと。
そうですね、それが自分の中で、あ、いつも食べてたのが普通の雑煮ですもんね。実は
普通じゃない、
はい、ないかもしれないという、ね、
ということで、はい、その島原と、はい、うちとその山菓子ですね、はい、ちょうど、まあ、コロナの関係もあったんでオンラインでちょっとつないで、はい、それぞれのお雑煮を紹介するというのをやったのが、まあ、お雑煮サミットと、はい、いうことでですね、
まだアーカイブがちゃんと残っていて、はいはい、そうなんだから、多分今この瞬間も九州お雑煮サミット、お雑煮サミット in 九州などで検索していただくと見ることができると思います、はいはい、そして熊部さんも登場されてます、
はい、ちょっとですねお恥ずかしいくらいですけども
ぜひよかったら覗いてみてください、はい、そして今日は1月1日ですので、
はい、
改めて今ご自身の目の前にあるお家にあるお雑煮、どんなお雑煮かなって、
そうですね、
はいはい、味わいながら今日のこのお話をまた思い返してみてください、はい、では1曲お送りしましょう。
宮殿グループプレゼンツ、宮殿グループプレゼンツ、歴史ロマン街道、歴史ロマン街道。
宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道、九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています。今朝は朝倉市商工観光課課長熊部俊明さんから、朝倉市に伝わる変わり種のお雑煮、蒸し雑煮について伺ってまいりました。熊部さん、いかがでしたでしょうか。
はい、ちょっと時間が足りないぐらいでですね、本当もうちょっと、
この蒸し雑煮聞いていて、あ、食べてみたいなと思った方がいらっしゃると思うんですが、どうしたら食べれますか。
そうですね、ネットとかで、蒸し雑煮と検索していただければ、
はい、
今ですね、提供できるお店が、朝倉郡内、朝倉市と筑前東方とかですね含めて、まあ、19店舗ぐらいお宿さんも含めてありますので、そういったところをですねお立ち寄りいただいて、
はい、
数年で出しているところもあれば、この今の正月の時期だけしか出してないとかっていうところもありますので、そういったところもちょっと事前に、まあ、お調べいただいて、あとお店の方にはですね、蒸し雑煮と書いたのぼりを、立てていただくようにしておりますので、そういったものをこう目印に、ですね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
はい、今、はい、私ちょっと素敵なリーフレットを受け取ったんですけれども、手のひらサイズの正方形、はい、の開くと、あ、お店がたくさん載ってますね。
はい、
あ、
今までですね、うん、出してなかった、全然こうお店で出てなかったのを、
はい、
この取り組みのおかげで19店舗もですね、出していただけるようになりましたので、
はい、筑前朝倉蒸し雑煮レトルトが新しくなりましたって書いてあるんですけど、
はい、 以前まあ出汁取ってた分はその椎茸だったりとかですね、昆布だったりとかっていうのをちょっとまあ改良しまして、イブスキの方ですね、の鰹節、の方ともちょっとコラボしてですね、そっちの方のこう出汁もちょっと混ぜながらですね、原鶴温泉の料理長とかにもですね、ちょっと味を見ていただきながら改良を加えてさらにこう美味しくなってますので、
あ、じゃあこれトルトでお家でお雑煮を、
そうですね、もう卵だけ用意していただければ、混ぜ込んでいただいて、まあ、レンジでもできますし、まあ、湯煎こうとかしていただければですね、各ご家庭でも食べていただくことができます。
インターネットからも購入可能のようです。そうです
ね、観光協会の方ですね、検索していただければと思います。
はい、朝倉観光協会と検索していただくと、飛ぶことができますので、ぜひぜひ飛んでみてください。
ぜひ、お試しください。
はい、熊部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
宮殿グループプレゼンツ歴史ロマンハート、歴史ロマンハート、
毎月第1、第2土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道、九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います。来週も引き続き福岡県朝倉市をご紹介します。お楽しみに。
この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。